遥かなショーをお聞きの皆さん、
こんにちは。
MC を務めさせていただきます、小池です。
前野です。
小川です。
中山です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ってことで、前野なんかあったりする？記念で。
ああ、俺は今年の前半にアナと雪の女王っていう映画流行ったやろ。
ああ、アナね。
あれがちょっと気になった。あの映画ってさ、うん、そうなんかみんなエンディングで歌歌いましょうみたいな、
おうおうおう、
そんな感じのノリでやっとったやん、
うんうん、
ただこれをその日本でやった時に、うん、なんかみんな全然歌ってくれへんかったらしい。
あ、
ま
あ、
これなんでやろうっていう風に考えた時に、うん、なんかそこにそのアメリカと日本の文化の違いみたいなのがあったらしいよ。
は
っていうのもなんかアメリカでその映画館で映画見るっていうのは、うん、結構劇を見るみたいな感じでみんな見てるから、
ああ、はあ、
そのみんな一体がになってその見ようぜみたいな感じで
参加する感じ、
そうそうそう、みんな参加してその見るからあんな風に歌歌ったりするノリになるらしい、
うんうん、
ただ日本っていうのはやっぱりそうなんか映画っていうのは一人で見るもんやみたいな、うんうん、そんなノリになってるから
静かに見る
っていう、だからツタヤとかも流行ってるしね、うんうん、だからそんな風にそのみんなあんま歌ってくれないみたいな、
そこから来てるんだ
な、ちゃったっていう。
うん、
まあでもただ今言ったアナと雪の女王は外国の映画けど、
うん、
日本の映画、まあ、特にアニメ作品も負けてへんやん。
負けてないな。
ってことでまあここらでちょっと日本のアニメ映画のレビューでもしていこうかなと思います。
お願いします。
まあじゃあまず俺がちょっと見てきたのは、狼子供の雨と雪っていう映画やね。この映画のあらすじはその狼である狼男とその人間の女性が恋愛をしまして、まあ、子供を作る話やねんけど、この狼男、まあ、話の途中でちょっと死んじゃうねん。でその後人間の女性は、まあ、狼と人間のハーフの子供を女で一つで育てていかなあかんようになんねんけど、ただ果たして、まあ、女性はこの無事子供を育てることができるのか、
うん、
さらに狼と人間のハーフの子供は最後、まあ、狼か人間かどっちか選ばなあかんねんけど、そのどっちを選んで成長していくのか、そういうその親の育児と子供の成長をモチーフにした話になってんねんけど、
へー、
まあ、やっぱり重要なのはその育児っていうのがテーマになってるってことやね、
うん、
思えば狼でも人間でも、まあ、しかも人間の中でもその日本の人でもアメリカの人でもみんな子供を作ったら大変な育児しなあかんっていう、
せやな、
そうやっぱりそう考えた時に子供を育てることの大変さ、まあ、そういうところをこの映画っていうのはすごいこっちに伝えてるような気がすんねん、
うんうん、
ってことで今回ちょっと育児をテーマにした話をしていきたいねんけど、
うん、
いや、やっぱりなんか最近育児ノイローゼとかいう言葉よう聞くやん。
よう聞くね。
それはなんかなんていうの、みんな子供を育った経験ないけど、うんうん、ちょっとどんな感じで思ってるかっていうのをちょっと聞いていこうかな。
せやな、やっぱりしんどいやろな。
せやな、絶対育児ってしんどいやん、もうどう考えても、
うんうんうん、中山さんどうです？
いや、そう、まあね、今だって僕ら自身がね、もう育児されてる状態ですから、ね、こんな子供いたら嫌です。
確かに、うん、ちょっと座ってんの嫌ですけども、う
ん、こんなガキおったら僕芝居でも
ない。岩さんはどう思います？
そうですね、私は2人子供を育てたんですけども、やっぱ育児って本当に大変で、孤独になったりね、
うん、
もう疲れ切ったりするんだけども、でもその短い時間、たかだか3年か5年かの時間をね、本当にこう楽しんで豊かに生きれたら一番いいなって思いますね。難しいことだけど、かけがえのない時間だから、そこをなんていうのかな、もっと早く大きくなってほしいとか思うんだけども、そうじゃなくて今は一番大事な時なんだ、楽しい時なんだと思えで育てたらよかったなって自分で反省します。
やっぱりその育児って結構 今言ったのはちょっと結構苦しいみたいなこともあってたんですけど、やっぱその楽しみみたいなのもそこに存在するってこと
で、うん、もちろんそうです、
ね、ママ友とか結構コミュニティでありますよ
ね。そうですね、今そういうのが盛んですしね、
うんうん、ほんであとあれなんですよ、その狼に、狼のとハーフの子が人間育てられるっていうのもあるんですけど、まあ、その逆もあって、うん、狼に人間が育てられたパターンっていうのが実は、まあ、海外であったみたいで、なんか狼少女って言われてる女の子がいてですね、ただその子は結局すぐ死んでしまったんですけど、
うん
うん、まあ、この話でもそうなんですけど、まあ、 まあ、狼として生きるか人間として生きるかっていうので、そのさっき言った狼少女って子は人間として生きさせようとして結局死んじゃったんですね、
うん、
だからやっぱりそういうのはそうですね、事故のこうどう自分をどうなんていうんですか、どっちにするかっていうのを考えるのってやっぱ難しいですね、うん、
ちょっと根源的なとこ入ってきます
、ね、すごい難しい話になりますよねこういうの、ね、
まあじゃあ育児の話はちょっと怖いやってたら終われへんし、この話本日はここらで切り上げて、別の映画の話ちょっと聞いてみましょうか。
せやな、中山さんなんか気になった、
うん、でですね、もうさ今の話もちょっと関わるんですけど、はい、自分の存在ってあるじゃないですか、
はい、
僕ねポケモン大好きなんですけど、
うん、
そのポケモンの皆さん第一作目の映画ミュウツーの逆襲って知ってます
か？ありましたね、
懐かしい、
あれをあれ懐かしいですよね、
懐かしい、
何年前やねんっていう話なんですけどねでそのまあ今聞いてはる皆さんも、まあ、ミュウツーは知らんくても、まあ、ポケモンは知ってると思うんですよ、
うんうんうん、
でそのポケモンの第一作目 の、 そのミュウツーっていうのはみんな正直ポケモンってやっぱ子供向けと思えた、
うん
うん、
イメージありますよね、
そう視聴者の、そうそう、みんなも思ってると思うのよ、うん、ポケモンって。でも実は、まあ、ポケモンってもう深いんやなっていうのがあって、この特に第1作目のミュウツーの逆襲っていうのはすごくて、まあ、もうこの僕、まあ、これが言いたかっただけかもしれないけどこのミュウツーのね、いっちゃん最初のセリフがね、
うん、
もうかっこいいんですよ。ちょっと言ってもいいですか？
言っちゃってください。もう
私は誰だ、ここはどこだ、誰が梅と頼んだ、誰が作ってくれと願った、私は私を生んだ全てを恨む、だからこれは攻撃でもなく宣戦布告でもなく、私を生み出したお前たちへの逆襲だっていうセリフがあるんですよ。
いや深いな、なんか
これね、今聞くと子供の時は、まあ、ミュツかっけえなぐらい思わないですよでもなんか大人になって聞くと、
う
ん、わなんかすごい深いなってなるんですよね、うん、なんかやっぱ子供向けとは聞けなくなってしまう、
うん、
で特にこの映画の脚本家さんのコラムがあって、
うん、
でそれを、まあ、見てからまた見直したんやけど、それがすごくて、実はさっきから話してる事故の存在っていうのがあるんですけど、
うん
うん、そのクライマックスでですね、そのコピーのポケモンとオリジナルのポケモンが戦うシーンがあるんですよ、
うん、
それにそこが実はただそう戦ってるだけじゃなくて、あの俺の方が強いねとかそういうんじゃなくて、実はコピーのポケモンからしたらオリジナルのポケモンを倒さないと自分が存在、自分の存在を証明できないっていうのが
分かる、
深っ、
めちゃくちゃ深いですよねこれ。あのでそのミュウツーっていうのも、まあ、そのミュウツー知らない人はか、ミュウのツー、2番目のミュウだからミュウツーなんですね、
うんうん、
だからミュウっていうオリジナルポケモンがおって、それの、まあ、コピーがミュウツーなんですけど、ミュウツーからしたらミュウに勝たないといけないんですよね、
うんうんうん、
でもミュウはそのミュウツーをちょっと小バカにせせら笑いながらでもミュウからしたらもう絶対に負けないっていう自負があるんですね、
うん、
ミュウ自身も負けてしまったら自分がオリジナルじゃなくなってしまうんで、で他のオリジナルポケモンもそういう感じなんですけど、で、まあ、他にも一番僕がちょっと感動したのがサトシの、まあ、この主人公の男の子がいるんですね、
うん、
サトシっていう、まあ、みんな、まあ、ここにいる人は知ってると思うんですけど、視聴者の皆さんはもしかして知らない人もいるかもしれないですけど、うん、主人公のサトシ君がポケモントレーナーっていうポケモン育てる人で戦わせる人なんですけど、うん、そのトップになりたいと、ポケモントレーナーのトップになるのがサトシ君の夢なんですけど、もうこれをね、ミュウ2とミュウの戦いの間にサトシ君は割って入るんですね、やめろっつって割って入るんですよ。そしたらサトシ君は医師になってしまうんですね。で僕らはその時、子供の時は、まあ、死なしたらあかんから、
うん、
じゃあなんか攻撃でこう医師になったっていう風に感じてるんですけど、実はこれにはまた意味があって、
違ったんですか？
実はそうじゃないんですよ。あのね、医師になったっていうのはポケモントレーナーって バトルさせないといけないんですよ、
うん、
それがそれのトップになりたいサトシ君が、うん、ミュウとミュウツーのバトルを否定したことによって、その時点でサトシ君はそこの存在意義がなくなってしまうって書いてあって、
おお深い
すごい、これまた深い、
つまり自分のしたいことを否定して自分のやるべきこと、そのストーリーの中の自分の重要な役割を否定したんですね、うん、その時点でもう彼は部外者なんですよ、だから意思にしてしまうんです、喋れない動けない状態にしたんですね、
うん、
っていうのが書いてあって、ああみたいな、かっこいいみたいな、
そういう意味があったんですね、うん、アニメの中にも、
でまあそう、それで自分自身の証明のために他のポケモンたちは戦ってたりするんですよね、でそれを聞いて見てもう感動してみたいな、やっぱすごいなポケモンってと思うんです、
深いですね、
うん、自分自身の証明ってやっぱ難しいからね、
難しいですね、
なんかある自分自身これ言ったら俺証明できるよみたいな、
難しいですね
何でしょう、そうやれば何でしょうね、確かにないですよね、
ないですよね、
難しいな、
難しいですね、
でも大きなテーマですよね、
そうですね、
うん、で僕がそれで自分自身の証明としてもうこれは、まあ、今のところはですよ、もう未来って分かんないですけど、
うん
はい、自分の過去ってあると思うんですよ、
うん
うん、過去っていうのは自分の証明のわけやと思うんですよ、
過去
それまで生きてきたっていう、
そう、う
ん、それは変わらないもんですしね、
うん、変わらないもんだと思うんですよね、うん、そんな僕の感想、うん、僕のそのミューズの逆襲を見た結果感想としてはそんな感じですね、
なんか見てみたくなりましたね、
そうですよね、小川さんなんか気になった作品とか、
はい、私はあのアニメの時をかける少女を見たんですけれども、これはあの大林監督がね、あの80年代にあの原田知世さん主演で実写で映画化しているものなんですけども、全くそれとは違うお話で、キャッチコピーは待ってられない未来がある、さっき過去っていう話が出たんですけど、今度は未来へのなんか遡っていくような話なんですけど、まあ少女がタイムリープして時間跳躍っていうものを体験して、でいろんな体験をするんですけども、でも結局変わらないものってなんだろうっていうテーマをちょっとこう気づかせてくれるっていうか、そんな映画だったんですよ。で夏の映画で、もう本当今の季節にぴったりの抜けるような青空とか、息の詰まるような緑の濃さとかで、画像にあえて影を作らずに生きている人を強調したっていうのが特徴だと思います。で最初はもう21巻だけの上映の予定だったのが、もう口コミでこう評判を呼んで100巻以上の劇場で上映されたということです。
すごいね、すご
い、はい、人気でしたもんね
そうですか、その当時は私見てなかった、つい先日見たんですけども、うん、で台湾、アメリカ、フランス、ドイツなど海外でも上映されて、で日本アカデミー賞だけじゃなくて海外の映画祭の賞も受賞しているということなんですけども、
へ
え、
すごいな。
他に見た方とかいらっしゃいます？
あ、僕見ましたよ。
本当どんな感想を持たれたかなと思って。
まあ、どっちかっつったら僕が見た時はまだ幼かったんで、うん、結構恋愛のあれかなっていうふうに考えて見てたんですけども、うん、やっぱりなんかね、ね、うん、そうやって見たらその時代とかなんかいろいろと時間みたいなところをテーマにしてるなっていうのはやっぱり今ので感じましたね。
うん、僕はあれですね、その。これも小説の原作者の人の他の小説を読んだことがあって、
うん、
で結構際どいあれなんですよ、
ま
あ、言ってみるともうあのエロとかグロとかナンセンスな感じのね小説が多い人なんですけど、その人が僕もそのちょっと中高生ぐらいの時に見たんですけど、
うん、
時をかける少女ってなんか青春系じゃなかったっけと思ってあれこの人そんなん書いてたっけみたいな感じで思って
意外な感じだったんですね、
う
ん、
でちょっと見てみようみたいな感じで見ましたね、
へ
なかなかあれでしたね、青春で、
でも実写、ね、実写の映画よりもこっちの方がいいっておっしゃってたじゃないですか、
うん、あそうですね、僕は、うん、まあ僕がアニメ結構好きっていうのもあるんですけど、
うんうんうん
うん、実写よりかはやっぱりアニメの方がこういう話だと、まあ、不思議な感じを描くのってやっぱり出しやすいじゃないですか、
うんうんそうですね、
限界がありますよ ね、
ですよね、
実写版だとね、
ちょっとね、
昔はのタイムトラベラーっていうタイトルで NHK の連続ドラマで放送されていました。それは私の小学校の頃だったんですけど、それと比べるとなんかまた違った感じになってて、やっぱり時代時代でね取り上げるものってちょっとこう姿を変えるんだなっていうのは感じたんですよ。でもその根底に流れている人の心とかそういうものって変わらないものがあるのかなって、こういうふうにリメイクされたりいろんな形でこう姿を変えても続いていくものってあるのかなっていうことを少し感じました。
いやまあいろんな映画のレビュー聞いてきましたけど、日本のアニメ映画ってまあ必ずしもそのハッピーエンドじゃない作品っていうの結構多いですね。ま
あ、そういえばそうやな。
海外はね、うん、結構ハッピーエンドばっかりですからね、うん、
ただ日本の映画ってのは漠然としてるけど、その本質的にはまあなんか時代背景なり国なりっていうのでなんか変わらないものっていうのがある気がするんですよ、
う
ん、まあ今回のレビューを機にさっき言った3本の映画を見た人もそうでない人ももう一回見直して何か変わらないものっていうのを探していただけたらなっていうふうに思います。まあそんなこんなでお時間となりましたので、ここらで失礼します。
はい、
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。